Broadcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
空海 IT ニュース。
この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっつぁんです。最後までお聞きください。空海 IT ニュース。空海 IT ニュース、10月28日です。皆さん、万事ましてみっつぁんです。そして
すきちゃんです。
こんばんは。
こんばんは。
今日はちょっと寒かったですね。
寒かったから始まるか、
うん、
眠かったって言わんのよね。
ああ、いや大して眠くはないよ。
バケモンだな
お昼食べた後まあまし眠くならんだったしな。
なんか神経通っとるのか。
通ってるよまあ昨夜早かったですからね、終わるのが。
早かった言っても3時半ぐらいでしょ。
うん、20分ぐらいだったかな。
なんかあの LINE のグループでみっちゃんがなんか書いとったら、その後にみんなお休みお休みお休みで何人か反応してるけど、この人らみんな起きてた人だと思って
皆さん元気って感じ。
あなたも元気じゃん。
まあね、
みんなは今日眠いかもしれんよ
みんな今日休み取ってたかも
金曜日だしな。
うん、はい、ということで、まあ、皆さん見られたでしょうかね、昨夜のスペシャルイベント、ハローアゲインだったかな。
うーん、そのハローアゲインの意味は分かった？見て。
ね、あの Mac が初めて出た時に、なんか同じちょっと似たようななんかキャッチフレーズがあったらしいんだね。
うーん、
まあ、それを多分引っ掛けた今回のキャッチフレーズではなかったかなと思いますけども、ただちょっとなんか物足りなかったですね。前の日のマイクロソフトの発表会があったと比べちゃうとね。
それも見たの？
全部は見てないです。それこそあの短縮したダイジェスト版みたいなやつは見たけどね。まあ、MacBook Pro、 新しい MacBook Pro 単体で見たら魅力的だなと思ったけど、まあ、結局基本的にはそれだけだったんでね。あと Apple TV 絡みの新しいアプリケーションの発表とかもあったけど、これはアメリカで12月スタートだったかな。
うん、
さあ日本には来ないんじゃねえのって感じがしなくもないけどね。なのでちょっと物足りなさは感じますけどね。
うーん、
発表会自体はね。ただあの MacBook Pro は欲しいなって気がしますよう
ん、
ということで、まあ週末はちょっと全国的に気温下がるみたいなんでね、お出かけされる方しっかり暖かくして動いてくださいね。はい、それでは今日の出雲弁行ってみたいと思いますよ。
はい、
今日の出雲弁はキラためるです。
ためる、
キラためる、
キラためる、
うん、これ意味としてはね、整えるとかね、念入りに吟味するとか改めるとかという意味なんですけどね。例文としては、帳簿をキラためるとかっていうんです。 これは帳簿を念入りに吟味するっていう意味なんですけどね。
難しい言葉だね。
あんまり使わないかな、ひらためるって言葉。ということで、まあ皆さんも新しい MacBook Pro きらためてポチっちゃいましょうね。スキちゃんポチる？
いやちょっといいなと思ったけど私には買えないですね。
いやポチるのはただだよ。
いやいやその後お金払わねえけんちゃん。うち車があるけんね。何言ったっけ。
はい、それでは本編の方行ってみたいと思います。
はい、
それでは本編いきたいと思います。
はい、
まず最初は空海ポケモンニュースからいきたいと思いますが、ポケモン GO プラスの機能にまた障害が発生中という記事が上がってました。ただこれは今現在はもう復旧済みのようですけどもね。この間もポケモン GO プラス障害が発生してたんですけども、またどうも障害が出たということらしいですね。今朝の7時頃から不具合が報告されていたということはそうですね。問題を報告するユーザーは全く反応しなくなったという報告をしてたということはそうですよ。ただこれ朝の9時過ぎぐらい正常に動き始めたということらしいですね。何が原因だったのか、まあ、ナイアンティック側のサーバーの問題なんでしょうねこれ。
そうなんかな。なんかでも普通に iPhone で使っとってもなんか不具合あるよすごい。
ああで新しいバージョン出てますよね今。
あそうなんだ。
うん。
私。
まあそれに上げることで治るかもしれませんけどね。
なんか今日ポケモン何モンスターボール投げて捕まえたら。うん、画面が緑一色になった。何にもおらんくなって、はぁとかって思って。
それ捕まえたことになってないの？
いや、どうなったか覚えてないけど、その写真を撮った。真緑の。
なんか文字が出てるわけでもなく。
何にも？
何なんだろう
な。なんかね、なんだろうなと思うんですけど。
はい、それでは次はこちら宇宙ネタいきたいと思いますよ。携帯ウォッチにあった記事です。au ハクト月面探査ローバーの名前を一般募集するコンテストという記事が上がってました。 KDDI は月面探査レース Google ルナエクスプライズに参加する日本の民間チームハクトが使用するローバー無人探査機ですね、これの名前を一般募集する月面探査ローバー命名コンテストを11月18日まで開催しますと。専用のウェブサイトから応募でき、命名者の中から抽選で宇宙にちなんだツアーなど商品や特典をプレゼントしますということはそうですよ。今回のコンテストですけども、命名者の中から抽選で一組2名に選べる宇宙を感じる旅というのを申請するそうです。内容は、ハワイへ行く満天の星空で宇宙を体感天体観測ツアー、もしくは、フロリダに行く宇宙開発の最前線へ 社会見学ツアー、こちらの2つの中から選択は可能だそうです。旅行期間は、来年の6月1日から9月30日の間で、ハワイツアーは5泊7日、フロリダツアーは4泊6日ということはそうですね。プレゼント内容には日本と目的地の往復の航空代金、これはエコノミークラスになります。それからホテル宿泊代金、これが2名1室の日数分、あと現地ガイド代金、現地での移動にかかる代金、現地体験代金、燃料サーチャージ、そして空港所税が含まれますと。だからご飯代とお小遣い、
うん、
実質そんなもんでいけるってことかな。
行く
それはまず選ばれなきゃダメよ、
うん、これなら私も応募できるな
そして、審査員からの特典として、選べる宇宙を感じる旅に当選した人のイラストを描いた宇宙兄弟デザインプラチナアンバサダーカードもプレゼントされると。また抽選で最大100名に宇宙兄弟デザイン命名賞も贈られますと。さらにサカナクションが制作する新曲タイトルにローバーの名前をそのまま採用するという特典も用意しますということだそうですよ。
へえ。
まず選ばれそうな名前を応募することが大前提だね。
これいつも11月18日まで
11月18日前です。
よし。
これ記事の下にキャンペーンサイトがありますので、そこから、応募ができます。皆さんもぜひ応募してみてはいかがでしょうか。はい、それではここからは、ゆうべというか今朝のスペシャルイベント絡みのニュースをまとめて紹介したいと思います。まずマックお宝鑑定団ブログにあった記事です。アップル、テレビ体験を変えるアプリ TV アプリを発表という記事が上がってましたが、これ多分皆さんすでにご存知だと思いますが、これ日本でのサービス員は未定です。とりあえずアメリカからということなんですけどもね。アップルがアップル TV の第4ジェネレーション用のテレビ OS でテレビの体験を新しくするアプリ TV アプリをアメリカにおいて12月から提供開始すると発表しました。このアプリは iPhone、iPad でも利用可能で Siri 検索にも対応していますと。テレビ番組や映画の良いところをピックアップして見ることが可能で、さまざまなアプリで放送されている映像コンテンツを集中して閲覧でき、ライブ放送にも対応しているそうですということで、スペシャルイベントの中でも実際にデモしてましたけども、例えばスポーツ中継で自分のひいきのチーム、
うん、
の試合が見たいなってシリに言うと、そのチームがやってる試合の映像がポンと出てきたんですよ。だからこれ今は Apple TV ってその映画とかテレビドラマとかを流してますけど、多分アメリカではリアルタイムのテレビ放送も見れるようになるんじゃないのかなと思ってな。でそこの中からその自分のひいきのチームが試合してる映像を引っ張ってきてくれたり、
うん、
あと出てる俳優さんの名前でドラマとか映画とかを検索してくれたりっていう機能らしいですよ。
へ
え。まあ日本にはちょっと来ないかなって気はしなくもないですけどね。そして次のニュースですが、こちら昨日皆さんの方にあった記事です。アップル新型 MacBook Pro を発表、タッチバー搭載などということで、結局今朝のイベントはこの Apple TV のこのアプリとこの MacBook Pro、うん、新しい、これがほとんどメインでしたね。まあ、時間的にもこっちの MacBook Pro が一番時間を取ってたような感じではありますけどね。 新型 MacBook Pro は新しいデザインを採用し、ファンクションキーを置き換える、タッチスクリーンのタッチバーや2倍の面積になったトラックパッドが特徴で、キーボードも12インチ MacBook と同じバタフライ構造の第2世代版が搭載されていますということで、サイズは13インチと15インチ、色はシルバーとスペースグレーの2色展開となっていますということだったですね。小杉ちゃんにさっきこの後でちょっと紹介する、イベントの短縮版のビデオを見てもらいましたけども、なかなか良かったでしょう。
何これと思った
MacBook Pro で、そのタッチバーが搭載された13インチと15インチ、
うん、
それに加えて、今までのファンクションキーのままの13インチっていうのも併売されるんですよ、
うん、
なので MacBook Pro はこれ3種類になりますよね。
あ、一番安かったのはそのタッチバーがついてない。
そう、タッチバーじゃないやつです。
それでも16万ぐらいだなと思って見とったの、
うん、でタッチバーの一番右にはあのタッチ ID、うん、指紋認証がついてますけどね。
へえ、いやー買えんなーいいよ、
うん、
いやいいよどうぞ。
タッチバー非搭載の13インチモデルが1499ドルから、タッチバーを搭載した13インチモデルが1799ドルから、そして15インチモデルが2399ドルからということになってますね。ちなみに昨夜の時点で15インチモデル、
うん、
てんこ盛りにして見積もり出したら40万超えましたね
やってみた
やってみました。あの SSD も2テラが乗るんですよ最高。これ2テラ乗せただけで確か9万円ぐらい確か上がるんですよ日本円で。
え、それは何、すぐ寝ずにやったってこと？
うん、
終わってから、
うんああ40万超えるんだと思って、
うわ
Mac Pro の標準が買えるじゃんと思ってね。
40万かこれでもこのまま買っても25万ぐらいになるね、うん、
そうだね、今もう日本円出る出てることは出てますけどね。Apple Store のアプリを立ち上げると今お値段見積もりとか全部出ますけどね。15インチ標準モデルで、安いので238,800円ですね。256GB モデルで、512GB モデルが278,800円で、この一番高いやつを、てんこ盛りにしてやると、CPU のバージョンアップで2万円上がるでしょ。それからストレージの容量を2テラにすると、あ、そうだったら12万円上がる、マジかそれから GPU を高いやつにするとこれで1万円上がる。でここまですると428,800円になりますね
、はあ、ため息が出るな、
マジかって感じですけどね誰か買う人いるのかな、
いるんじゃない、おるよ、
買う人っていうかもうオーダーかけた人はいるんじゃないかなって思いますけどね。お散歩さんあたりは買わなダメだよね、これタッチバーを検証しなきゃいけないから
言わんでも買いそうなんよね、
もう多分すでに予約済みかもね
なんか同じ人間なのに
はい、でそのスペシャルイベントを4分間に凝縮したマックルマーズさんの動画の紹介が上がってましたね。こちらはキナキナさんにあった記事です。こちらさっきスキちゃんにちょっと見てもらったんですけどね、
間違えてフルバージョン見てましたけどね
スキちゃんなんかおかしな話するな、4分で終わるはずに 全然終わったって言わないけどと思った、
うん、で iPhone7 の話しとくよったらはとかって言うけんと思ってみたら1時間 何分って書いてあれとか
はい、まあいいとこ取りして4分間でサクサクっと見れる動画が紹介されてます、うん、サクサクと、うん、そしてもう一つ気になるキナーさんの方では、イベントの中で紹介されたビデオですね、こちらの、リンクが貼られた記事も上がってますね。スペシャルイベントハローアゲインで公開した様々な映像を公開ということでね、まあ、これらもそんな長いビデオじゃないんでね、よかったら見てみていただきたいと思います。はい、でその新型 MacBook Pro ですけども、気になる気になるさんの方の記事で、Apple 新型 MacBook Pro シリーズの販売を開始、価格は14万8800円からということでね、予約ができるようになってます。タッチバー非搭載の13インチモデルのみ今日から出荷開始でしたね。で他のモデルは、今予約すると2から3週間での出荷という形になってますね。はい、それでは次の記事ですが、でそのタッチバー搭載の新しい MacBook Pro、
うん、
やっぱり実物が見たいじゃない。
見たい。
でそれに関する記事が C ネットジャパンに上がってましたが、新 MacBook Pro タッチバー搭載モデルを表参道で展示中、日本ではここだけということでね。
そうなんだ。
はい、日本国内では表参道店だけです、実物が見れるのが。
わ、人がいっぱい来んじゃない。
それも触れないんですよ。
え、
アクリルのね円柱の中に入ってて触れないんです。
体験できるんだ。
はい、
見てるだけってやつ。
うん、アクリル板越しにデモが動いてるのを見てるだけって感じですね。
あ、そう。
うん。触らせろよって感じがしちゃう。
でもなんか人が殺到するけどもね、きっと。
まあね。ということでまだ実際に触れる人はいないのかなと。まあメディア関係には触れるのかもしれないですけどね。とりあえず一般のお客さんは触れる実機は日本国内にはどうもなさそうだと。いうことのようですよ。まあ、それでも見たいという方は表参道の方行ってみていただきたいと思いますからね。
うん、
で次のニュースも昨日キナーさんの方にあった記事です。新型 MacBook Pro のタッチバー搭載モデル、公式オンラインストアで初回出荷分が完売ということだそうですねこれは夕方の5時ぐらいに上がった記事ですけどもね。本日新型 MacBook Pro の販売が開始されましたが、 Apple の公式オンラインストアではタッチバー搭載モデルの初回出荷分が完売したようですということですね。午前中のとこでは出荷まで 2,3 週間でしたが、12時を回ったとこで3から4週間に伸びているということだそうですね。本当は確かに3から4にも変わってるな。ということで、まあ、玉数がそんなにないのか、たくさん売れたのか、どちらかでしょうけどね。まあ、出だしは良さそうですね。はい、それでは次のニュースも、キナーキナーさんです。Apple Store の整備済み商品情報。MacBook Pro Air や Mac Pro、Mac Mini を値下げという記事が上がってましたね。これは整備済み品の方の話ですけどもね。それぞれお値段が値下げになってるそうですよ。元がいくらかちょっと分かんないですけどね。
私らはね、こういうのでいいよ。
うん、まあね、1年保証ついてるしね。アップルケアはちょっとつけられないけどね。 11インチ128ギガが7万5千円になってる、ね、これ息子ちゃんに買ってあげたやつでしょ。
うん、
7万5千円
ですね。9万いくら
10万ちょっと切るぐらい、
切るぐらいだった。うん、
まあ整備済み品だから新品よりも安くはなってるけどね、若干。
いや、なんかね、うん、11インチはでもね、ちっちゃかった。なんかね、後で後悔したら、なんかね、うん、奮発して13インチ買ってあげればよかったなって、ちょっと後悔しましたね、後で。
ああ。
11はちょっとちっちゃいわ。
まあ、持ち歩くのにはいいけどね。
うん。
あと、メインマシンがあってのサブマシンとしての11インチならありかもしれないけどね。
まあね、お母ちゃん頑張ってもそこまでだったんよ。うん、
はい、それでは次のニュースも気になる気になるさんの方にあった記事です。 Apple、MacBook、iMac、Mac Pro、Mac Mini、 旧 MacBook Pro Retina 13-15 インチを値下げということで、こちら新品の方も値下げになってますということですね。MacBook、 MacBook の256GB モデル、これが 148,800 円が 128,800 円、2万円引き、
うん、
512GB モデルは3万円引きで 158,800 円になってますね。そして iMac の 21.5 インチ、 1.6GB の 1TB モデル、これが 126,800 円が、108,800 円に、2.8GB の 1TB モデル 148,800 円が 128,800 円に、 4K モデルが 172,800 円が 148,800 円に、えらい安になってるな。これなんでこんなに下がってんの？
ん、
円高、為替の関係かな。これあと iMac27 インチとかも標準モデルで一番高い 3.3GB の 2TB モデル、これが 258,800 円が 228,800 円になってますね。
うん、
Mac Pro、クワッドコアモデル 348,800 円が 298,800 円に、6コアモデルが 468,800 円が 398,800 円に、iMac mini も下がってますね。一番安い 1.4GB モデルが 58,800 円が 48,800 円、一番高い 2.8GB モデル 118,800 円が 98,800 円に。MacBook Pro の Retina ディスプレイモデル13インチ、これはあのタッチバーじゃないやつですね、普通のファンクションキーモデルですけども、148,800円が128,800円に、そして15インチの MacBook Pro ファンクションキーモデルが、224,800円が198,800円ということですね。あと MacBook Air 13インチも値下げされていますということで、軒並み値段が下がってますね。買いやすくなってますよ、スキちゃん。
何簡単に言ってんの。
はい、で次のニュースですけども、こちらも気になる気になるさんです。 Apple MacBook Air 11インチの販売を終了、 13インチモデルは値下げということでね、スキちゃんが息子ちゃんに買ってあげた11インチモデル販売が終了になりましたということは、そうですね。はあ。で、MacBook Air の13インチモデルの方も、まあ値下げということでね、一番、1.6GB の 256GB モデルが 136,800 円が 118,800 円に、 1.6GB の 128GB モデルが 112,800 円が 98,800 円に。 98,800 円だと消費税入れたらやっぱ10万超えるか。
超える超える、
そうだね。ということで、さようなら11インチモデルですね。 そしてなくなったものはこれ MacBook Air の11インチモデルだけではありませんでした。キナーキナーさんの方の記事です。 Apple 最後の光学ドライブ搭載モデルだった MacBook Pro 13インチ Mid 2012の販売を終了ということで、これで Mac の中で光学ドライブを載せたものはなくなってしまいましたね。
これはあなたが持ってたやつ？
僕は持ってたのは15インチの2010年モデルだけどね。
そ
う
か。
うん。まあ Mac シリーズで唯一 DVD ドライブを載せてたモデルがなくなりましたよということはそうですね。まあ光学ドライブなくなる方向でいくんでしょうね。まあ Mac はなくなる方向にもなってしまいましたけども、 Windows 版もなくなる感じになっていくんだろうな。これ
私はあってもいいなと思ってたけどね。
まあただあのなくなっても外付けでは付けられますけどね、 USB で。だから使いたい人はまあ外へ付けてやってねってことだよね。持ち運んでて、さっきで DVD 見るってそんなにないんじゃない？
お家ですね、大体。
それだったら USB で家帰った時にぶち刺して見ればいいって形だからね。そうすると持ち運ぶ時にその分軽くなるからっていうことなんでしょうね。はい、それでは次のニュースも気になる気になるさんです。Apple Watch Nike Plus を販売開始、出荷予定日は全モデルとも3から4週間ということですね。Nike モデル、 Apple Watch シリーズ2の Nike とのコラボレーションモデルですね。こちらの販売が始まってますということですね。価格は 38mm モデルが37,800円、42mm モデルが48,000円、それぞれ税別ということになってますね。アップルのオンラインストアでの現時点での出荷予定日は全モデルとも3から4週間となっていますと。ちなみにこのバンド、穴がポチポチ開いたバンド単体での販売はありませんっていうねアナウンスが出てましたね。このバンドは、ナイキプラスモデル限定のバンドになるということはそうですよ。はい、それでは次のニュースですけども、こちらマックお宝鑑定団ブログにあった記事です。apple.com/jp LG 製 4K ディスプレイ LG ウルトラファイン 4K ディスプレイを販売開始という記事が上がってました。apple store、まあ、オンラインの apple store ですね。ここで LG 製の 4K ディスプレイの販売を始めましたと。価格は 69,800円ということですね。アップル純正でもディスプレイは出さないつもりかな。 LG 製をアップルで販売するということはそうですよ。
LG っていう会社？
LG ディスプレイさんのディスプレイですね。
お金のいることばっかり。
MacBook Pro、レティナ13インチレイト2016への USB-C 給電に対応した最大 60W 電源供給も可能ですということですね。で、5K ディスプレイも LG 製を販売しますと。こちらは12月からでお値段が 129,800円ということはそうですね。
これディスプレイだけなんだよね。
ディスプレイだけです。
で、こういうのに Mac mini とかをつけるの？
Mac mini とか Mac Pro、あと普通のノート型のパソコンでもっと大きいディスプレイで使いたいっていう人はつないで大きいディスプレイに表示させるっていう使い方をする人もいますしね。あと1画面では仕事にならんっていう人が2画面とか3画面使いたいっていう人はこれを2つとか3つ並べて使うって形ですよね。 アップル純正はもう出さないのかなって感じですね。はい、それでは次のニュースは木野明奈さんの方にあった記事です。アップルサンダーボルト3、USB-C とサンダーボルト2を変換するアダプターなど販売開始という記事が上がってました。サンダーボルト3とサンダーボルト2の変換アダプター、こちらがお値段が5200円ですね。さらに新型 MacBook Pro シリーズに同梱されている電源アダプターの単体版も販売されると。61W モデルが7400円、87W モデルが8800円で、それぞれ単体販売を始めていますということは、そうですね、新しい MacBook Pro ってこのサンダーボルト3が4つついてるんですよね。あとイヤホン挿すジャック、それだけ。あの SD カードスロットがなくなっちゃったんですよ。だから SD カードの中身をもし見ようとすると、このサンダーボルト3、これ USB のタイプ C と互換性があるんで、それ用のカードリーダーかなんか突っ込んでやらないとダメなんですよね。MacBook がこのサンダーボルト3、タイプ C が1個しかなかったんだけど、まあ、MacBook Pro の方は4つついてるからね、拡張性はちょっと便利かなって気はしますけどね。はい、それでは次のニュースですが、スキちゃんは鼻をすすってますが、
いやいや違う何のことやら分からんけ笑っとったんよ。
こちらテッククランチさんに貼った記事です。アップルタッチバーで遊ぶことを推奨せずという記事が上がってました。あのタッチバーいろんな表示してたでしょ、あれ見てあそこでなんか遊びたいなって思わなかった？
楽しそうと思った、
ね、あそこでなんかちょっとしたゲームとか表示するとなんか楽しそうだなと思って僕もゆうゆう見てたんですが、アップルさんはあそこで遊ぶなと言ってるらしいですよ。アップルのガイドラインが開発者にタッチバーインターフェースの作り方を教えている部分からいくつかの項目を拾ってみましたということでね。タッチバーはディスプレイとしてではなく、キーボードおよびトラックパッドの延長として使用すること。タッチバーはアラートメッセージ、スクロールコンテンツ、静的コンテンツ、その他ユーザーの注意を引いたり、メイン画面での作業から注意をそらすようなものを表示すべきではないと。アニメーションは避けること。タッチバーはキーボードの延長と考えられており、人はキーボードの上にアニメーションがあることを予期していないと。カラーは上品かつ最小限に使用すること。一般にタッチバーの見た目は物理キーボードに似ていることが望ましい。一般にタッチバーは検索、すべて選択、選択解除、コピー、切り取り、貼り付け、アンドゥ、リドゥ、新規、保存、閉じる、プリント、終了等の作業を行うためのコントロールを置くべきではないということはそうですよ。
誰に向けて言ってんの？
だからここを使おうとする開発者に向けてですよ。ソフトを作る開発者がここをどう使うかを決めるわけですからね。だから開発する上で、例えばここにあの新しいメッセージが届きましたよみたいな、そういうのもダメだよということらしいですね。好ましくないよと。あくまでもファンクションキーの代わりですよと。あとはまあトラックパッドの 補助的な使い方をしてくださいねっていうね注意を促してるみたいですよ。くれぐれもここにゲームをインストールするようなことがないようにってことなんでしょうけどね。でも絶対やりたがる人いるよな。まあ、Mac App Store へ出そうと思ったらこの辺でもしかしたら弾かれるかもしれないけど、ノラアプリとして配る分ならやる人絶対出てくるよな。ということで、まあ、どんなものが出てくるかちょっと楽しみではありますけどね。はい、それでは次のニュースですが、ここからは、アプリケーションのバージョンアップの記事ですね。まずファイナルカットプロ 10.3 やモーション 5.3 などをリリースという記事がありましたね。あともう一つコンプレッサーの 4.3 もリリースされていますということで、ファイナルカットプロに関しては、イベントの中でちょこっとデモとかしてましたけどね。はい、新機能とかがつくのかな。ちょっと詳しい説明はなかったんですけどもね、バージョンアップが来てるそうですよ。そして、iWork for Mac、Mac 向けのページーズ、ナンバーズ、キーノート、それぞれがバージョンアップが来ていますと。多分タッチバーとかに対応させたりっていうとこと、あとはパフォーマンス、安定性の向上ということなんですね。そしてガレージバンド 4Mac、 こちらもアップデートが来てます。安定性の向上や不具合の修正、あとタッチバーへの対応というのもあると思いますね。それから iMovie 4Mac も新しいバージョンが出てます。 10.1.3 がリリースされましたということですね。こちらで大きいのがハードディスク領域を復元するためにレンダリングファイルの削除する機能が追加されているということはそうですね。あとは、iTunes も新しいバージョンが出てます。12.5.2 ですね。こちらがリリースされていますということですね。こちらのアップデートはアルバムが予期しない順序で再生される場合がある問題と、Beats 1を視聴中に歌詞が表示されない問題が修正されていますということですね。あと iOS 向けの iWork、ページズ、ナンバーズ、キーノートもバージョンアップがされていますということですね。安定性とパフォーマンスの向上が行われていますということです。はい、それではここからはアプリのヤスリじゃないや無料でアプリが配布されてますというニュースですけども、キナウキナウさんの方にあった記事です。 Apple iOS 向け App Store 公式アプリ内で塗り絵アプリ、これなんて読めばいいんだ、
たやすい
ローマ字読みでいいのか、
あなたの得意なやつだね。
たやすいカラーでいいのかな、を無料配布中ということで、これはお絵かきアプリだったかな、あ、そうそう、塗りアプリですね。美しい自然のイラストが描かれた塗り絵アプリとなっていますということでね、こちら、iOS 向けの App Store のアプリの中で無料で、プロモーションコードをもらってダウンロードして使うという形になってますね。 なのでアプリ名でアップストアで検索してしまうと有料になってしまいますのでお気をつけください。ダウンロードできるのは11月の15日までということだそうです。そして今週のアプリもリリースされてますね。キナーキナーさんの方の記事です。アップル今週のアプリとしてソニック CD を無料配信中という記事が上がってました。このアプリはセガが家庭用ゲーム機のメガドライブおよびメガ CD 向けに発売したソニック・ザ・ヘッジホック CD を移植したもので Apple TV 第4世代にも対応していますということで、通常360円なんですが今日から1週間無料でダウンロードできますということです。これ容量がちょっとでかいんで Wi-Fi 環境のあるところでないとダウンロードができないんでお気をつけください。はい、それでは次のニュースですけども、こちら新ネットジャパンにあった記事です。サムスンの第3四半期決算モバイル部門は 96% 減益、ギャラクシーノート7発火問題が響くという記事が上がってました。 96% の減益だそうですよ。
すごいね。しょうがないね。
まあね。まあ営業利益が前年同期から2兆2000億ウォン減少しましたと。2兆2000億。
もっと見てる。
うん、上んとこ。
あ、本当だ。ごめんごめん。
うん。あ、スケちゃんが見たのはこれはモバイル部門の利益の話か。前年同期が2兆4000億ウォンだったのがこれが 96% 減少したって話だよね。
うん、
まあサムスンちょっと大きな影響を受けてるみたいですね。まあ潰れることはないと思いますけどね。会社自体がでかいんでね。はい、それでは iTunes カードのお得情報2件紹介したいと思います。まず最初はドンキホーテさんですね。10月28日金曜日から11月3日の木曜日までドンキホーテグループ各店で3000以上の iTunes カードバリアブルを購入された方に漏れなく 10% の iTunes コードがプレゼントされますということで、これはバリアブルカード限定となりますんで、固定額面のカードは対象外ですのでお気をつけください。あとバリアブルも3000以上購入しないと対象となりませんのでお気をつけください。そしてもう一つこちらはローソンさんですね。10月28日金曜から11月の3日の木曜までローソンで3000以上の iTunes カードバリアブルを購入された方に漏れなく 10% 分の iTunes コードがプレゼントされますということで、先ほどのドンキと同じ条件ですね。固定額面は対象外、そして3000以下も対象外となりますのでお気をつけください。以上、空海 IT ニュース10月28日でした。それではエンディングに行きます。
はい、猫のしっぽポッドキャストパーソナリティの猫好きです。
どうもガンちゃんです。
もうまたガンちゃん酔っ払ってる。
猫のしっぽポッドキャストただいま絶賛配信中です
毎週日曜日と月曜日ちょっとガンちゃんしっかりしてよ、
大丈夫大丈夫、全然酔ってないからね。
はい、それではエンディングいきたいと思います。
はい、
ウルトラマンセブンのスキちゃん、
はい、
コメントお願いします。
はい、昨日の夜アウちゃんが赤坂見附の合掌出雲で日本酒ってことで、
そんな店の名前なの、うん、
みたいだね。これ二次会かな、時間的に
かな、うん、合掌出雲
どういう意味、合掌って、
合掌ってどういう意味だっけ、
出雲弁じゃない、
ちょっと待って、
あんた出雲人じゃないの、
ん、
なんでちょっと待つの、
ちょっと待って合掌、合掌なんか聞いたことあるけどな、
まあいいや、次行くよ、
うん、ありがとうございます。
岩成きゅんが水も滴るいいは女でも男でもどちらでも合ってますよって、
そうなの、
私いい女でずっと来たけどな、あ、いや私がいい女でないよ、水も滴る、ん、でも間違いじゃないんだっけ、
本当か、
岩成きゅんが言うことだもん、
水も滴るいい、その滴るいい男女っていうヤフー知恵袋があるな、水も滴る、一般的には水も滴るようないい男、
うん、
広辞苑では美男美女の形容としてこの語を説明していますってことは、男でも女でもいいってこと？
いいんじゃないの？
でも一般的には男ってことだな。はい、ありがとうございます。
うん、ありがとうございます。そして1367回が上がって、おバカさんが配信どうもお疲れ様です。通勤のお供にいただきます。カウントサダン。
歌わねえ喧嘩やな、
ダメよ歌った。
はい、ありがとうございます、
ありがとうございます。それからケイちゃんがイマック来なくてよかった、まだ最新ケロってことで、
うん、そうだね、まだ来なかった、来年来るみたいですよ。
みっちゃんのアイマックのこと、
いやいやいや、ケイちゃんのアイマックよ、
あ、ケイちゃんのか、
うん。
それからみったんナプラスちゃん入荷おめケロ、10月中といったカエルの予想ギリギリ、ギリセーフ、よかったってことで、なんかあげんにゃん、ピタリ賞、
ピタリ賞、
ナプラスちゃんっていう名前なん、
ナプラス
な、ナプラスだけだと、
ああそういうことだな、
ダメよケイちゃん名前つけたら、明日ね私がね名前つけるんだっけ、みちゃんのセブンプラス、
命名権を奪ってしまったスキちゃんが
私が名前つけるよ。
はい、
ありがとうございます。それからイヤイヤボードさんが、ETC の件ドルビーさんでしたね、でしたら自分と同じ静岡でした、でしたら通勤に首都高や圏央道は関係ないですね、自分は意外と使うので、ではサイレントに戻りますわらってことで、いやいや、戻らんでいい。
戻らなくていいよ。
戻らんでいい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。そうか、いやいや坊主さんも静岡なんだ。
飲めるじゃん。
ドルビーさんと会えるじゃん。
うん。
どうですか、一度。
はい、ありがとうございます。ありがとうございます。
あの、ETC 談義にね、花を咲かして。
うん。
まあでも静岡もね、その何、浜松とどっかで線があるらしいよ。
同じ静岡。線がある？
なんか自分は浜松で自分は静岡、なんかね線があるよ静岡県内に、そういう
あの昔の国の境ってこと
なんかよくわからんけど静岡の人がそうやって言うとった、
うーん、
うん、
はい、はい、ありがとうございます、
ありがとうございます。けいちゃんが LINE 乗っ取り、過去にあったけどすぐに気がつきパス変えて、同じ赤&パスだったニコ動にもログインされてたけどクレカ登録しなかったから被害はなかったと思ってるけどってこと。
はい、ありがとうございます。
そうなんです、そうだ忘れとった、
うん、これまたエンディングで、
そうですね、
お話ですね。
はい、覚えとってよ。
うん、
はい、それから、スキタン6の支払い終わっても2年以上同じ機種使うと逆に高くなるけど、と土曜日ソフトバンクで説明されて7プラス買っちゃうに1万点
ありがとうございます。
買えない買えない買えない買えない、
高くつかめよ、
買えない、
はい、
ありがとうございます、買えない、はい、お散歩さん、ちょっとね、お散歩さんいっぱい書いてくれてるけどちょっと端折りますね。
うん、
うちの ETC は3年前のトヨタ純正ですが 2.0 対応かどうか不明。でも名古屋高速が以前は固定料金だったのがインターによっては降りるときに割引されるようになりました。実家からアップルストアへ行くときなどは1区間しか乗らないで割高だったんですよね、ってことで。
はい、ありがとうございます。この名古屋高速で割引が出たってのはあれじゃないのかな、時間帯割引とか休日割引とか、なんかその手の割引が出たって話じゃないかな。
あるよね、そういうの。
それだと ETC の 1.0 でも 2.0 でも同じだと思いますけどね。はい、
はい、それから、タッチバー付きのキーボードは出ないのかな、あと X コードでタッチバーに入力候補が出てくれると仕事がはかどるかなとも思ったけど、考えてみるとキーとディスプレイが近いノートと違い、デスクトップではキーボードをほとんど見ていないので あまり使えない感
あまり使えない感
で、ここでも変換ミスしとるけど、私が変換ミスが多い理由わからないけど、キーはほとんど見ていないのでディスプレイは見ています。かな漢字変換の加減で確定前に1回多くスペースを押して字候補を選んだり予測変換に負けたりしているのかな、読み直して送信すればいいけど反射的に送信してしまうツイッターは送ってしまうと後で修正できないので気がついても放置することがありますが、あまりにひどいと削除して送り直していますよ。
え
一番面倒なのはインスタグラム経由のツイート、インスタグラム側では後で直しているのが多いです。あれであ
れで、うーん、でもまあ読めるから大丈夫よ読めるから
頭の体操してますよ、
うん、
ね、あとね、これも読んだ方がいい、ね、
うん、
X コードX コード 8.1 のアップデートが表示されなくていろいろやっていたけど、ここ数週間 Mac を再起動していないのを思い出して、もしかしたらと再起動したらアップデートが表示された。普段はシャットダウンしないでスリープ運用だけど、やっぱり週1くらいは再起動が必要なのかな。
うん、あ、そうそう、あの Apple Watch の 3.1、
うん、
うちアップデートが来ないって言ってたじゃん。
うん、
あと iPhone 再起動したら出ました。なので昨夜あの 3.1 に上げましたお騒がせしました。
本当だ、ね、
やっぱり再起動は必要なのね。
そうだね、
Mac でも iPhone でも、はい、はい、そんなとこですか。
あ、ほで結局お散歩さん、え、そんなとこですか。お散歩さん、
うん、
え、何がそんなとこ。
いや、あともう全部読むってこと。
いや、全部読まんよ。
うん、
なんかね、MacBook Pro をカートに入れたままポチらずにポチれないって書いとった後に、書いとった後に MacBook Pro 結局ポチった、13インチ 16GB 5122GB SSD 頑張って稼ごう。
おお、ポチったのね。
すごいね、やっぱりポチっとるじゃん。はい、ありがとうございます、いっぱい。ちょっと読まんかったけどね。はい、いっちゃん、今日のお昼ご飯、寒いお昼はゴーヤーチャンプルーとちゃんぽん。まあまあだな、
うまそう。
いっちゃんにしてはまあまあ少なめかな。
そうだね。
うん。
はい、ありがとうございます。
で、てんてんしながら聞きましたってことで、1367回を聞いてくれて、スキちゃん、LINE のアカウント乗っ取りの件ですよ。伝えましたよ。
ありがとうございます。
伝えましたよ。
いやいや、忘れていかんから。
あ、そういうことか。ありがとう、ありがとう。何のことかと思った、あれ。はい。
はい、
それから、としログさんが、Amazon ビデオによる全3部作の復習も無事に終わったので、新章行ってきますぜ。出来栄えはいかに？あ、ジェイソン・ボーン。新章指導映画？
かな。
あ、だけその前のやつを見てから映画見に行くってことだね。
あ、そういうことだね。
はい。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。コメントは以上にさせてください。
はい、皆さんコメントありがとうございました。
ありがとうございます。で、そうそう、はい、昨日言えなかったんですけど、
うん、
ね、一番最初が9月28日から始まってるんですけど、最初、
この件が、
うん、LINE ウェブストアにログインできませんでしたって IP アドレスが書いてあるのが、この9月28日が初めてだったんですけど、この日4回、
うん、なんかその時の IP アドレスは全部一緒？
違う。
あ、バラバラなんだ。
で、4つ1分おきぐらいになんか、いや、これが来とって、うん、で、3つ案が一番最後の IP アドレスを調べてくれたんよね。
うん。
そしたら埼玉の
ソフトバンク BB から入ってる IP アドレスだったね。
そうやってなんか調べられるんだってちょっとびっくりしたんですけどね。
うん、
で、この時に心当たりがない場合はアカウント情報を変更してくださいって来とって、これ気づいてなかったんよ、これに来とったん。で、その後10月21日の金曜日、みっつぁんが来た日ですね、ここに、
うん、
この日は PC で LINE にログインできませんでしたって来とって、
うん、
この時にパスワードを変更したんですよ、う
ん、
そしたら昨日、うん、また PC で LINE にログインできませんでしたが来てるんですよね、
うん、
で、なんなんこれっていう話、
うん、
なんでパスワード変更したのにまたって、まあ、思っとって、まあ、その話を昨日収録の前に話しとったんか、みっちゃんと。
収録の途中だったかな、
途中
前
だった、休憩だったかな、
うん、休憩してる時だったな。
で、結局私 LINE の中にみっちゃんがなんか調べてくれたんですけど、その設定、あの歯車があると、その他のところに歯車があって、うん、その中に何だろう、アカウントっていうのがあって、
うん、
そのアカウントの中にログイン許可っていうのがオンオフができるようになってるんですけど、
うん、
これがその何、他のガジェットで、いろんなガジェットで共有するのにそのログイン許可をオンにしとったらできるらしいんだけど、私は iPhone でしか使ってないんですよね、
うん、だからそこはオフになってるから、うん、多分パスワードがあったとしてもログインはされないんだよな、多分
ログイン許可をしてないので、
うん、
大丈夫じゃないってみっちゃんが言うんですよ。
多分 Mac でそのパスワードが正しかっても QR コードが出てきて、 iPhone でその QR コードを読み込まないとログインできないようにできてるんですよ。
へえ、すごいね。
Mac とかの場合はね、 iPad の場合はどうかな、 iPad は一遍やったのかな、 iPad ではその QR コード出てこないですけどね、今私が立ち上げても LINE を。Mac の場合はあのしばらく時間が経つとその QR コードでログインを要求してくるんですよ。
うん。
うん。
なんかだけ、なんかそのいろんなその端末でその共有するっていうのもちょっと怖いんだなって昨日つくづく思ったんですけどね。
うん、まあね。
うん。あの、よく空海にも来てますよね。Google アカウントでなんかログインを試みたやつがおるとかっつって。
ああ。
ね。
うん。
だけ、ね、な、何、個人情報抜こうと思ってそういうことしてんの、そういう人たちは。
うん、分かんないけど、 LINE の乗っ取りってことは、あの以前あった iTunes カード買ってきてとか、なんかそういう詐欺っぽいのに使おうとしてんじゃない？
ああ、人のアカウントを、
うん、
勘弁してよと思
ってなりすまししてな、
やれんけ。
うん、まあだけど、スキちゃんとこの設定定だと、まあ、外からのログインは多分できない状態にはなってるんで、まあ、それが来ても、 まあ、スキーちゃんパスワードを変更したみたいだけど、パスワード変更しなくても特に問題はなかったんじゃないかなと思うけどね。
でもね、どこのドイツがそんなこと、気味が悪いけと思いますね。
まあ多分パソコンから入ろうとしてる分はパソコンの中でもうランダムに総当たりでやってるんだと思うけどね。
なんかあのすごい、なんかうち今固定電話ないきあれなんだけど、固定電話とかにあのいたずら電話、あの無言の電話とかがかかってきたような気分ですよ本当に。
確かにね。
なんか昔ありましたけどね、あのいたずら電話も。
スキちゃんとこにかかってきたの？
スキちゃんとこ、うん、あったあった、一人あの一人で住んでる時に固定電話持っとった時にもかかってきよったし、
うん、
なんかうん、であの学生時代京都おった時にも寮の電話にいたずら電話がかかってきよったんだけど、うん、その時は寮にあの同じ大学の人が女子ばっかり8人ぐらいおったんかな、うん、でみんなでなんか作戦練ってさ、一回呼び出そうやとか言って
それは、ね、向こうは喋る
んよ、
無言じゃなくて、うん、
なんか寂しいよとかって言ってなんか寂しい。あ、
それは特定の人をターゲットにしたんじゃなくて、そこの寮の電話ってのを知っとってってことだ
な、うんうん、
女の子ばっかりで
寂しいから会ってもらえんかなみたいな話で、一回みんなでなんか呼び出してあっちゃろうやみたいな、なんかフライパン持っていくかとかって言ってなんか話したこともあったけどね、うん、
で結局呼び出さんだった。
呼び出したけど今回あったんだと思うよ。私ももうねえ、ほんと5年ぐらい前の話だけ忘れちゃったけど、うん、
はいはい、うん、50年前
なんで生まれてないわね、
うん、いや50年前は生まれてる
ね。5年前だって、うん、まあ、ねえ、でもなんかその得体が知れんというのは本当に気味が悪い。あのあえて周りに人がおったらね、そうやってちょっとね、ちょっと、うん、笑いすることもできるけど、一人でおってそういうの怖いよね。
まあまあそれはあるわな、うん、ということで皆さんも乗っ取られないように気をつけましょうね。
はい、
はい、
以上空海 IT ニュース10月28日でした。お届けしたのは、
明日は奈々ちゃんだぞ、のみちゃんと。
奈々ちゃん、
あ、
奈々ちゃん、
奈々ちゃん、
何奈々ちゃんって。
セブンちゃん。
ああ、もう勝手に名前つけちゃダメだよ私が名前つけるんだっけ。皆さん良い週末を。のすきちゃんでした。それではまた月曜日、三四、
ただものだんだん。きっと月曜日には、買っちゃったーっていう。
言わない。絶対言わない。今回は言わない。今まではあったけど、今回は買わない。絶対買わない。
今までもあったからな。
今まではあったけど。
今までもあったから
な。今まではあったけど。なんせ車のことがありますから。
ケイちゃん1万ポイント入るぞ。
入らない。絶対入らない。
Source for Alming ID News.